こんにちは。中小企業診断士の六角です。いつも数字に強い社長になるポッドキャストをお聞きいただきありがとうございます。今回は私の新刊、図解でわかる棚卸資産の実務、一番最初に読む本についてお知らせさせていただきたいと思います。この本は署名の通り棚卸資産の実務について解説している本なんですけれども、どうしてこの本を出版しようと思ったかということについてお話しさせていただきたいと思います。まず棚卸資産は製造業や流通業においては、販売するものであり、棚卸資産がなければ売るものがないということになります。すなわち棚卸資産は利益の源泉ということになります。ところがこの棚卸資産は利益を得るためには必要な資産ではあるんですけれども、結構管理が煩雑です。というのは棚卸資産を評価する規則がたくさんあるからです。評価する規則というのは、例えば評価基準というものがあります。評価基準というのは、棚卸資産を買ったり調達したりした時の価額を棚卸資産の価額とするのか、それとも会計期間の末日、すなわち決算日のその時の時価で評価するのかということです。さらには時価とはどういった価格かということも決めなければなりません。次は棚卸資産の評価単位というものがあります。普通は棚卸資産は一つ一つ評価額があるわけですけれども、複数の棚卸資産をまとめて評価する方が妥当ということがあります。そういった場合はどういう場合か、またどういった棚卸資産をまとめるかという規則があります。その次に棚卸資産の評価方法というものがあります。この評価方法というのは、会社が保有している棚卸資産を使ったり、または販売したりした時の価格をどうやって決めるかということです。もう少し具体的に申し上げますと、同じ棚卸資産でもタイミングによって価格が上がったり下がったりするわけです。また小売業のように多品種多量の棚卸資産を取り扱っている会社については、売値から棚卸資産の価格を逆算するという方法も認められています。したがってこういった評価方法の中からどういった評価方法を使えばいいのかということもこの本で説明しています。さらに棚卸資産と密接な関係がある原価計算というものがあります。原価計算は主に製造業で行われていますけれども、物を作る原価というのはどうやって計算するのか、この方法はですね、6つの方法があるわけですけれども、この原価計算の方法も棚卸資産を管理する上で重要な知識となっています。また棚卸資産の特徴の一つとして、評価額は主観的になるということです。例えば売上というのは相手があって値段が決まるわけですので、外見的にはっきりと金額が決まるわけですが、棚卸資産というのは事業の中途にある資産ですので、自らが評価しなければならないということです。ですからそういった意味では、棚卸資産の評価をいかに客観性をあるものにするかという面で、どういった管理が必要かということをこの本でも説明しています。具体的には内部統制という体制を取ることになるわけですが、有効な内部統制というのはどういうふうに導入すればよいのか、また内部統制を支える一つの方法として実地棚卸というものがあるわけですが、この実地棚卸を適切に行うにはどういった方法を取ればよいのかということについて説明してあります。以上がこの本の内容の概略ですが、棚卸資産というのは会社にとって必要な資産であるわけですが、その管理が複雑という点が厄介な資産でもあります。とはいえそういった課題を避けて通ることはできないわけですから、この本で棚卸資産の上手な管理の方法を学んでいただいて、より効率的な事業体制の構築に活用していただければと思います。なお今回の棚卸資産の実務に関する書籍は管理面が主な内容ですが、これを戦略的にどのように活用するかということに関しては、私がすでに出版している図解でわかる在庫管理、一番最初に読む本で詳しく説明してありますので、より幅広い知識を学びたいという方はそちらも合わせてお読みいただければと思います。なお図解でわかる在庫管理、一番最初に読む本は出版後4年を経て4回の増刷を行うベストセラーとなっておりますので、ここで読者の皆様にお礼を申し上げたいと思います。また図解でわかる在庫管理、一番最初に読む本は Kindle 版でも出版されておりますので、電子書籍でお読みになりたいという方はぜひダウンロードしていただければと思います。以上今回は私の新刊、図解でわかる棚卸資産の実務、一番最初に読む本についてご紹介させていただきました。これからもどうかご愛読をよろしくお願いいたします。